おはようございます。私は青鳥年本部講師の室井誠二です。第4回目の本日は谷内正信青鳥年総裁、谷内淳子青鳥年白鳩会総裁の共著、森の中へ行く人と自然の調和のために青鳥年が考えたことをテキストに、新しい文明の構築に向けてというテーマで話をさせていただきます。私の出身地は東京都です。現在の年齢は48歳ですが、そのうちの約38年間東京に住んでいました。私は高校生の頃からたびたび青鳥年の錬成会に参加しています。錬成会というのは、参加者が寝食を共にして明るく楽しい雰囲気の中で真理を学ぶ合宿形式の行事のことです。この錬成会は全国6カ所ある青鳥の家本部直轄錬成道場のほか、全国各地の青鳥の家の布教伝道の拠点教科部でも開催されています。今まで参加した錬成会の中で特に印象に残っているのが、高校2年生の夏休みに参加した高校生錬成会です。その時の会場は、山梨県の河口湖付近に所在する青鳥の家本部直轄錬成道場の一つである青鳥の家富士河口湖錬成道場でした。以後河口湖錬成道場と省略いたします。錬成会に参加していると、学校や家庭での生活の中で見栄を張ったり自分を偽ったりしてこわばっていた自分の心が、徐々に子供の頃のような素直で素朴な心に変化していきました。その時に河口湖錬成道場の窓から眺めた雄大な富士山は、霊峰富士と言われるように清浄で格別に美しく感じられました。自分の素直な心があたかも富士山を含めた自然環境の美しさとして自分の外側の世界にも展開しているような感動を覚えたのです。しかし、高速バスで東京に戻ってくるときは、何か違和感のようなものを感じました。山や川、草や木などの自然の美しさに触れて、開放的になっていた心が、コンクリートのジャングル、アスファルトの砂漠とも例えられる、都会の不自然さに対して閉塞感を感じてしまったのです。それではどうして私はこのような思いを抱いたのでしょうか。ここで本日のテキストの50ページを一部省略しながら引用いたします。大自然の一部である私たち人間は、自然なくしては生きられない。欲望を追求してきた人類が、精神的な充実こそ人間の幸せであると気がつき、生き方の方向転換ができるかどうかが、人類の運命を左右すると言っても過言ではないと思う。従来の経済優先、効率第一の考え方を捨て、自然界の万物とともに、生かし、生かされる生活を実現していくことが、今私たちが進むべき道だと信じている。この生き方が多くの人に伝わることにより、温暖化を少しでも抑えることができ、未来の子供たちに美しい地球を残すことができればと願っている。引用を終わります。後から考えてみますと、私が河口湖錬成道場から東京に戻った際に感じた違和感や閉塞感といったものの原因は、引用文にありますように、錬成会の期間中に近くの自然豊かな環境で生活したことで、精神的な充実感を覚えた環境を離れ、経済優先、効率優先の大都会に戻ることに対し、大自然の一部である自分の本性が抵抗を示していたのではないかと思います。しかし、現在世界では半数以上の人間が都会生活を送るなど、自然から離れた環境で生活する人が増えてきています。そのため、都会に住む人間にとって、普段の生活の中で自然とのつながりを感じられず、自分が大自然のさまざまな恩恵に生かされていることを忘れてしまっているのかもしれません。ここで本日のテキストの 巻末資料2として載せられている森の赤のオフィス構想の基本的考え方の222から224ページを一部省略しながら引用いたします。清張ねえは宗教界で初めて ISO14001 を取得し、現代的な意味での宗教生活の実践として環境保全活動に取り組んできた。清張ねえは大調和の真理をさらに広く世界に宣布するとともに、我々自身の生き方の中にそれを実現していくための行動を起こす。すなわち、現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送るというモデル社会の構築である。その具体策が森の中のオフィス構想である。この構想は従来のように森を開発するのではなく、人間が自然の仲間入りをさせてもらい、森の機能を生かしたまま業務を遂行し、森と人の共存を実現していこうとするものである。引用を終わります。引用文にあります ISO14001 とは、国際標準化機構が発行した環境マネジメントシステムのことで、企業などの組織が行う活動によって自然環境に与える影響を低減させることを目的にしています。また、現代的な意味での宗教生活の実践としての環境保全活動とは、大調和の真理に基づいて生きることが自然環境と調和した生活となり、環境保全の活動にもなっているという意味です。大調和の真理とは、山も川も草も木も鉱物もエネルギーも、すべて神の命、仏の命の表れであって、互いに与え合い生かし合っているのが本来の姿であるという真理のことです。ですから、清張ねえの環境保全活動は、大自然の恩恵に感謝して、すべてのものを神の命、仏の命の現れであると拝み、共に生かさせていただくという宗教心に基づいたものなのであります。清張ねえは昭和5年に立教して以来、天地の万物に感謝せよということを一貫して説いてまいりましたが、さらに引用文にありますように、現代人が現代の生活を営みながら自然環境と調和した生活を送るというモデル社会の構築のために、森と人の共存というビジョンのもと、人間が自然と共に発展繁栄するような文明に転換するための先駆けとして、2013年の秋に清張ねえ国際本部を東京原宿から山梨県北杜市に移転させました。現在の清張ねえ国際本部は、森林豊かな八ヶ岳南麓に所在するため、森の中のオフィスとも呼ばれています。次に、本日のテキストの139から140ページを一部省略しながら引用いたします。衣食住についての具体的な選択を私たちは毎日毎日下している。その一つ一つの場面で、私たちは他からできるだけ奪わない生き方をしたいと思う。が、都会生活はその選択肢をほとんど与えてくれない。また、欲望が渦巻き、それに応える手段が完備しているから、奪わない生活は難しい。そういう都会がいいのか、それとも不便ではあるが、自然との接点が多い森の中がいいのかと考えたとき、私たちは後者を選んだのである。引用を終わります。現代の文明は、自然から資源を奪うことで発展してきた文明であるとも言えます。そのことが原因で、人類が抱えている地球温暖化やエネルギー資源の枯渇、飢餓問題などの地球規模の様々な問題を深刻化させていると考えられるのです。都会育ちの私は、自分のこととして実感できるのですが、特に世界人口の約半数以上が住むと言われている都市の人たちの生活は、自然から資源を奪う文明を背景に成り立っていると言っても過言ではないでしょう。なぜなら、都会生活では自然とのつながりを失い、欲望ばかりを優先させて 物質的豊かさを追求する傾向に陥りやすいために、自然から奪う生き方を促進させてしまいがちだからです。さて、ここで自然との接点が多い森の中がなぜ他からできるだけ奪わない生き方になるのかを里山を例に挙げて説明します。私のように都会育ちの人間は、豊かな自然を守るためには、人間が関与しない自然保護区を増やしていけばよいと単純に考えてしまいます。つまり、人間の生活を地域の自然生態系の外に追いやることを自然保護だと考えるのです。しかし、これは都会的な発想だと思います。先日、滋賀県北部の琵琶湖畔の里山を舞台にして、NHK が制作した映像史里山という映画を見た際に、そうではないことがよくわかりました。里山での人間の営みが、そのままその地域の自然生態系の一部として見事に組み込まれていて、人間が生活することによって多種多様な生物種に生息地を提供しているのです。環境省のホームページの中に、里地里山とはという解説ページがあり、その要約をしますと、次の3つの条件が里山の特徴だとのことです。1、原生的な自然と都市との中間に位置する集落。2、雑木林、農地、ため池、草原など、景観がモザイク状に形成された地域。3、農林業など、人間が関与することで、多種多様な環境と生態系が形成・維持されている。他からできるだけ奪わない生き方について説明するために、次の2つの例を通して里山の生活を紹介します。1つ目は、里山にある棚田を人間が管理・維持していることです。棚田は山林に降った雨の一部をため、直接河川へ流さない小さな治水ダムの役割を果たしています。さらに、大和渓谷社出版の田んぼの生き物全種リスト改訂版によれば、水田には5668種もの野生生物が生息・生育しているとされています。このように、生物多様性の宝庫が棚田なのです。二つ目は、人間が関与することで、里山の複数の景観を維持していることです。その実例として、佐渡島のトキが野生復帰したことが挙げられます。水田、河川、森林などの里山の景観を適正に維持していることで、水田と河川が必要な土壌、水田と森林が必要なヤマアカガエルとイモリが生息できるようになりました。その結果、それらを捕食するトキの生息地にもなり得たというのです。他にも、田んぼのあぜの草刈り、雑木林の下草刈りなど、農林業に伴う作業が及ぼす自然環境の変化によって、生息可能な生物種が増えるそうです。農林水産省のホームページの環境問題は、食料、農業、農村分野と密接に関連というページには、日本の絶滅危惧種の約5割が、里山に集中して生息していると書かれています。このように、里山における人間の生活によって、多種多様な自然景観と生態系が形成・維持されているのです。すなわち、本日のテーマである、新しい文明の構築とは、自然から奪うのではなく、自然と人間が共生し、自然と人間が共に繁栄する文明のことであり、その一例が里山における生活と言えるのではないでしょうか。しかし、現在の日本では、特定の地域でしか里山のような生活を送ることはできません。それでは、二つ目の引用文にありましたように、現代人が現代の生活を営みながら、自然環境と調和した生活を送るとは、一体どういうことを意味しているのでしょうか。その答えの一つとして、清張ねえでは、毎日の食生活を見直すことを提案しています。なぜなら、日々の食生活という点では、 都会に暮らす人たちにもできる生活の実践だからです。まず、野菜や穀物については、畑やプランターなどで有機農法によって自ら栽培することに挑戦してみることをお勧めします。それらを収穫して食べることで、地域と季節に即した自然の恵みのありがたさを味わうことができます。また、収穫量が多いときには、収穫物やそれを加工したものを近所に配るなどして、地域の人々と共有することができます。次に、私たちが調達する食品を選ぶ際に心がけたいことは、なるべく農薬や化学肥料を使ったものを避けることです。これは自然生態系に配慮した倫理的な選択と言えます。さらに、地産地消や旬の時期の食品を消費する旬産旬消を心がけ、食品の輸送距離の指標であるフードマイレージの少ない環境負荷の少ない食品を選ぶことも大切だと思います。地球温暖化を促進させないという環境や社会への配慮、ひいては将来の地球上の生物に配慮した倫理的な選択とも言えるでしょう。このように私たち一人一人がよく考えて食品を選んでいくことを通じて、自分の生活が自然生態系の中にあることを感じることはできるはずです。そのように、一人一人がライフスタイルを転換していくことで、成長の家が目指す自然と人間が調和した新しい文明を築き上げ、世界平和への道を歩んでいくことができると考えます。それでは、時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。